ケセラセラビー。この番組は心理セラピストことみとカラーセラピストつぐあが日常のあれこれをセラピスト目線や個人的な意見をお話しする番組です。
よろしくお願いします。
はい、今日のテーマは何でしょうか？
はい、今日は1月16日、はい、第44回配信ですね、
うん、
でテーマは、期待しないといいことが起きた話というテーマで、
はいはい、
また私のつぐちゃんの気づきネタに なるんですけどね。
前回ね、12月5日38回の回で、うん、なぜ人は期待するのだろうというテーマで話し、はい、ましたよね。
話しましたね、
うんうんうん、
で、あのお話もできたら先に聞いてほしいんですけど、うん、で人に対して期待して、でそれが守られなかったら、怒ったりとか寂しくなったりとかしますよねって話だったんですよね、
うんうんうん、
でその38回放送の時は、琴美さん そのご友人さんに、話さないでねって言ったことを、その人が、約束を破って、で人に第三者に話していたと。で話さないでねってで言ったことが自分の期待、でこの人話さないだろうっていうところで思ってたけど、でもその人は話した、でもそれを話すっていうその人が選んだことだから、その自分がその人をコントロールしていたんじゃないかっていうお話だったんですよね。で、そういうこともあって、やっぱ日常的に人に期待することってたくさんあると思うんですよ、でもう、人に期待しないことを心がけようと思って、
で偉い偉いね、
こうしてほしいなって思っても、でもそれをするかしないかはその人の自由だし、してくれたら嬉しいけど、しなくても OK だなみたいな、っていうことを心がけつつ、で私もカウンセリングを少ししてるので、でその時に結構出るんですよね、でこの人のためになる言葉を言おうとか、昔ほどではないですけど、なんか気づくことないかなとか、何か結果が出ないかなとか、っていうのを一切やめてみようって思った時があって、でもうその流れに任せるというか、でそのクライアントさんが言った言葉をそのまま受け止めて、って言って書いていって、でもうごくごく冷静にそのお話の中にどういう気持ちがこう含まれているんだろうっていうのを色分けしたりして、でただそれをおっしゃってくれたことを、何ですかね、こう理論的にじゃないけど、そういう感情が起きるまでにはこういう、ことが3つのことがあったよねっていうのを、その方が言ったことを分析して組み立てて、でここ俺が愛から待って今の感情になったんじゃないみたいなことをこう冷静に見れるようになったんです。そしたらそれって何も自分がコントロールしようともせずに、その方が言ったことをそのまま受け止めて、でこうクライアントさんがこう発した言葉を、じゃあこの言葉は A の箱、じゃあこの方言葉は B の箱、C の箱みたいな感じで分類分けしていって、でその結果この A の箱ではこうだったよね、 B の箱ではこうだったよねっていうのをお伝えしていったら、なんかクライアントさんが勝手に気づくんですよね、なんで、こういうやり方がいいんだって思ったんですよ、でそれって自分が楽だし、で何をしようともしてない、でもクライアントさんが勝手に気づいてくれるっていうところに気づいたんで、だからそこでその何かセッションをするから、この方にとって何かためになることを必ず残さないといけないとかっていう期待ですよ、自分に対するプレッシャーというか、期待というか、で何か解決したいから話してくれてるんだろうとか、でそこまで期待してないかもしれないじゃないですか、だから 話してて何かが解決できればいいねぐらいの気持ちで臨んだら、うん、結構な気づきが大きかったっていうところに気づいたんですよ、
うんうん
うん、なんで、うん、勝手にその自分で想像するのをやめるというか、
うん、
なんかいいも悪いもないなくって、うん、まあ何か話してて気づいたところがあればよかったね、で気づかなかったらじゃあなんでだろうねって言って、うん、まあ結論を出さないというか、
うん、
っていうのも結論が出ないのも OK だよねっていう私の気づきになったっていう話ですね、う
ん、あなるほど、はい、セッションに役に立ったわけね。
そうですそうです。
なんか、うん、やってる人たちにすごく当てはまると思うんやけど、やっぱ期待に応えたいっていうのがあるよね、うんうんうんうん、きっと、
うんうんうん、
自分も、
うん、
だからその分期待に応えたいし一生懸命やるからには相手の期待になんか沿って、
うんうんうん、
相手にとっても何かなればいいなという期待も乗せてるから、
うんうんうん、
その勝手にねお互い、うんうん、でクライアントさんも、
うん、
もしかしたら軽く思ってるかもしれないし、
うんうん、
逆にこの先生に見てもらうと私は何かが変われるかもしれないという期待もして生きてるかもしれないから、はいはい、そのエネルギーも感じ取ってるかもしれないけど、
うん、
その期待をするっていうこと自体が相手を当てにしてるっていうことだから、うんうんうん、自分の力でも何でもないし、
うん、
相手を当てにしてるってめちゃくちゃ失礼なことよねっていう話だったよね、
うんうんうんでも言葉で聞くと、
うん、
嬉しく感じませんか？ちょっとこうあなたを当てにしてるんだよねとか、うん、あこれはあんまり嬉しくないなちょっとプレッシャーに感じる、私はちょっとプレッシャーに感じるんですよ、
うん、
当てにしてるよとか、
うん、
期待してるよって言われるのは、うん、嬉しい反面ちょっとプレッシャーに感じるというか、で逆に期待してないって言われるのも残念だなって感じたりとか、
だからつぐちゃんの中で期待っていうこと自体が、はい、するもされるもやけど、
はい、
大きいんやろ
う
ね、
うん、大きいと思います。だから、まあ、こう思い出を遡れば、
うん、
やっぱテストの点数で出るじゃないですか。
あ、はいはいはい、
やっぱりいい点取ったらすごいねって言われたりとか、うん、学年の順位とかが出て、で上の方に行って内申点良かったらいいところに進学できるとかじゃないですか、
うんうん、
で頑張りが点数に現れて、でそこが評価されていくっていう中がもうしつこくこうこびりついてるんでしょうね、うん、で多分自分にこうプレッシャーもかけつつ、
うん、
頑張らないといけないじゃないけど、
うん、
頑張っただけ点数を出さないといけないとか、
うん、
っていうやっぱ癖ですよね、
思考の期待に応えたいね、
そうそうそう、
うん、
っていうところが多分自分にあるから、その期待っていうことに対してこう敏感に感じ取って、でそこに答えたら褒められるとか、
うん、あだからさっきさ、うん、期待って当てにしてるってでも嬉しいですよねみたいな、
うんうん、
当てにされてるってプレッシャーでもあるけど嬉しいですよねって聞いた瞬間、
うん
うん、私何も思わずそんな風に思うやんって思ったんよ。前の話とやっぱ似てて、
はいはい、
私の場合そこがすごいフラットなんよね、
うんうん、
私多分いい点数取ったからって褒められたりすごいねって言われた経験もないし悪い点数取ったけダメって言われた覚えもないから、
うん、
じゃあ点数じゃなくて他のことやったとしても、
うんうん、
それに対してなんか期待されたこともないしなんかなんかちょっとかわいそうな気がしたけどそういうのがないプレッシャーなんかそういうのがないけ、
うんうん、
だけそこなんかもフラットって言ってや、うんうん、なんか常に、
うんうん、
なんかねいいことが起こりそうとかもないし、
うん、
起きたこととして捉えてるみたいな、
うんうんうん、
このもうセッションに対しても、
うん、
クライアントさんに対してどうにか、いや最初はねなかったわけじゃないよ本当に、
うんうんうんうん、
いい風になったらいいなとか、
うんうん、
どうにか、ね、変わるきっかけになったらいいなみたいな最初はもちろん少しあったけど、
うんうん、
でもなんかそこって考えても一緒だなっていうところも含めて、うんうん、今は期待に応えたいもないし、
うん、
相手に何か変わるきっかけになればな、変わるきっかけになればなは多少はあるけど、
うんうんうん、
いい風になればいいなとかはあるけど、
うんうん、
そこも今あんまりないかな。
うーん、
期待に、だけん私パパにお前に期待してないけとか言われるけど、
うんうん、
何も思わん。あ、そうなみたいな。だけど使ってる言葉の人があって持ってるものだから、
はいはいはい、
だけどそのパパが私の中では期待してないとか言われて、
うん、
ああそうなんだなって思う反面、うん、あパパの中でやっぱ期待するせんっていうジャッジが何かあるんだなとか、うん、パパはまあ私に期待しなくなって楽になったって言ったよ、
うん、
こうしてくれるだろう、ああしてくれるだろうみたいなのが返ってできてなかったりとかすると、
うん、
とか頼んでたりしてなかったりすると、
うん、
なんかこいつってイラッとするけど、うん、もう期待しなくなったらそれがないからって言を当てにしてたっていうことよね。
はい、
でそこから私はこの期待人ってなんで人に期待するんだろうっていうところが生まれたんやけど私は多分そもそもそれがないから、
うんうん、そうですよね。やっぱそういう、うん、お前に期待してないけっていう風な言葉を使うのは、
うん、
その期待に対してのジャッジをする人っていう目線で見ると、
うんうんうん、
その期待を手放した時に、うん、そういうちょっとフラットな感じで見れますよね、
うん、だからつぐちゃんを期待してるって言われると嬉しいっていう、
うん、
ペルプレッシャーっていうのも、
うん、
つぐちゃんの中に期待っていうものに対するやっぱ何かがもぞもぞあるから全部の感情がそこで揺れ動くやわけや、
うん、
私期待してるよとか言われても、
うん、
ありがとうございますなんて返したらいいんやろうってどこに期待されてるんやろうって期待の仕方もその人のどこにしてるかわからんけ、
うんう
ん、じゃあコミュニケーションしっかりとっててもどこまでどうしてほしいみたいなのをしっかりやっぱ伝えてくれないと、
うん、
相手のじゃあ期待に応えたいって言って頑張ってる人が評価されました、
うん、
うまくいきました、
うん、
そこって多分相手の顔色を伺って頑張ってるから、
うん、
結局その人の身にはなってないと思うの、
うんうんうん、そうですね、うん、結構これサラリーマンの人とか、
うん、
その企業勤めの人とかって結構ありがちですもんね、
うん、
その業績に対してそのお給料が変わるとか、うん、やっぱその上司の評価が良くなるとかってもうよくある話なの で、
それも親から来てると思うよ、
うん、
親がやっぱ頑張ったら褒めてくれたとか親の期待に応えたいみたいなのが根本で社会に出てもその癖が治ってないし、
うん、
上司もきっとそういう感じだから部下にそういうプレッシャーを与えるんだと思うし、プレッシャー本人は良かれと思って言おうかもしれんけどね、
うんうん、
頑張ってほしいなと思ってるかもしれんけど、
うんうん、頑張ってほしいなと思っても頑張るか頑張らんかはその人次第みたいな感じですよね。そういう感じでみんなが行くとすごく楽になりますよね、
うんうん
うん、
お互いね、
お互いです ね、
うんうんうん、この期待っていうのはやっぱ人間のなんか今の現代の表、
うんうん、
なんかテーマな気もするね、
うんうんうんうん、そうですね、良、うん、くも悪くも
だけど、うん、すごい言葉悪いけど私もつぐちゃんには期待してないから、
はい、
なんか、
はい、
もっとついてきてほしいとか、
うん、
もっとセッションやってこうしてよみたいなのはない、
うんうん、
だってつぐちゃんのペースがあるから、
はいはい、いや前ちょっとありましたよね
昔で最初一緒にやりたいなって思ってた時は、うん、なんかもっと頑張ってほしいなとかはあったけど、
うんうん、
ない、
うんうんうんうん、このポッドキャスト始めるときもなんかそういうこと少し話しましたよね、
うんうん、
ことみさんに期待しても無駄だみたいな全部用意してきてもぶち破られるから、
うん、
もう何も用意せずに来ました、
うんうんうん、でその方が楽しくいけるなっていう楽さになったっていうところから始まったよね、
うんうん、
はい、
そうですね、
うん、
なんでこのポッドキャストのおかげで私は成長しております、
うん毎週ね、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、こちらこそ、
はい、じゃあ、今週のラッキーからいきましょうか、
はい
はい、1月の16日から1月22日の月曜日まで、
うん、はい、どうぞ当てましょう、はい、
何色、
先週当たりましたからね、
ですね、びっくり、
紫、
紫、じゃあ当て式色でいきます、うん、はい、ここ顔出してくれていきますよ、
はい、
せーの、はい、
ブルー、
ブルー来ますね。何
空のブルーやね、うん、今回ね。
空のブルー18番。
しかもなんかこう晴れてる感じの。うん、
じゃあ
もう一枚。
はい、もう一枚。
アファメーション、
はい、
スピリットジャンキーカードです。
はい、
メッセージのついたやつね。
よし。
はい。
読みます。 私の生産性の源はインスピレーションです。私に喜びをもたらすことに焦点を当てれば難なく仕事を成し遂げることができます。
今日なんか期待に応える的な話と、難なく仕事、喜び、インスピレーション、なるほど、どうでしょうか。
なるほど、人のために頑張るっていうよりかは自分のためですね。自分の喜びのために何かをするっていうのがいいっていうメッセージですね。とブルー、なんか自由にやったらいいんじゃないですかねって感じですね。雲のね、なんか青空の綺麗な写真みたいなブルーなんですけど、どうですか琴美さん。
私？
はい、
そうね、なんかさっきそのコミュニケーション、ブルーってコミュニケーションの色でもあるんですけど、なんか期待しないってベース、あんまり こだわりすぎてもあれなんですけど、はい、本当に心がけようと思ってやったらよかったって言ってくれたみたいに、はい、いかに期待っていうものが自分を苦しめてるかっていうふうに考えると そこって手放していっていいんじゃないみたいな、もっと自由に開放感みたいな、なんかどっちでもいいよぐらいな感じでリラックスして過ごすと、子供に対してとかパートナーに対してとか部下に対して上司に対してみたいなところでもなんか違う視点で見れると思うよね、って感じがしました。
はい、
はい、
いかがだったでしょうか。
はい、
はい、じゃあこのケセラセラビはですね、毎週火曜日朝7時の配信となってます。 Spotify ポッドキャスト、 Apple ポッドキャストで聞くことができますので、どうぞフォローよろしくお願いします。
お願いします。
はい、
いつもご視聴ありがとうございます。
ではまた来週、
さようなら。